ヨハネの福音書12章の1節をお開きください。ヨハネの福音書は内容が大きく2つに分けられます。1章から11章まではイエス様の公生涯、すなわち3年半の働きが書かれています。そして今日から学びますこの12章から最後の21章まではイエス様の最後の1週間の出来事が書かれています。イエス様の公の働きは前回で終わりました。神の子キリストであることを権威ある教えと多くの奇跡でイエス様はそのことを証明なさいましたね。私たちはすでに見たように2章において水をブドウ酒に変えました。そして王室の役人の息子を遠くにいながら言葉一つで癒しました。また5つのパンと2匹の上で5000人を養いました。湖の上を歩かれました。38年もの間寝たきりの人を歩かせ、さらに生まれつきの盲人の目を開けました。そして死んで4日にもなるラザロを死人の中からよみがえらせました。メシアとしてキリストとしての最大の印は死人の中からよみがえらせることでした。しかしユダヤ人たちは信じる者と信じない者とに分かれました。信じない者たちはパリサイ人たちのところに行ってイエス様のなさったことを告げました。そこで指導者たちは緊急会議を持ってその日からイエス様を殺すための計画を立てました。そこでイエス様は荒野に近い地方エフライムという町に弟子たちと共に滞在されました。その時の様子はルカの17章から19章に書かれてますので、後でどうぞごゆっくり読んでください。今日はその続きです。12章の1節から私が朗読していきます。12章の1節、イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしておいたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それは彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思います。一節にあるように、イエス様は杉越の祭りの6日前にベタニアの村に来られました。杉越の祭りとは神がイスラエルをエジプトの奴隷から救い出してくださったことを記念して持たれる祭りのことです。この祭りの日に神は私たちすべての人の罪をあがなうためにご自分の一人をイエス・キリストを十字架におかけになります。これが神が世の初めから持っておられた、定めておられた救いのただ一つのご計画です。旧約聖書はそのことをはっきりと示すために予言があり、またイスラエル民族を通して神がどのように罪を許していくのか、血を流すことには罪の贖いがないことを繰り返し繰り返し教えてくださり、そして旧約の最後の預言者であるバプテスマのヨハネを通して 身を世の罪を取り除く神の子羊と彼は直接イエス様を指して紹介したわけです。で、イエス様は3年半の働きを終えられて、そして最後の1週間、この福音書っていうのは21章までありますけれども、半分はこの1週間のことを書いてるんです。私たちは今日からその1週間を学んでいくわけなんですけれども、イエス様はその杉越の祭りの時に十字架におかかりになるんですね。その祭りの6日前ということですから、おそらくここは土曜日のことだと思われます。12節にその翌日ってあります。翌日はイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場される。それは日曜日のことでしたので、ですからここは土曜日であることがわかりますね。水越の祭りの6日前にイエス様と弟子たちはベタニアの村に来られました。ベタニアの村といえば、イエス様が愛しておられたあのマルタとマリア、そしてラザロの住んでいるその家があるところですね。しかしここの家はどうやらマルコの14章3節、マタイの26章の6節によるとシモンの家であったことがわかります。シモンっていうのは、彼は以前不治の病であるツアラートに侵されていて、でそれをイエス様によって癒されました。まあそれでおそらく感謝を示したかったんでしょうね。から嬉しいわけですから、イエス様のために何かしたい、それでイエス様と弟子たちを夕食に招くわけなんですけれども、イエス様と弟子たちだけではなくて、ここで誰を一緒に招いてますか。一節にあるようにラザロっていうことですね。イエス様が死人の中からよみがえらせたあのラザロが一緒にいたっていうこと。もうラザロがよみがえったことはこの村中の評判でした。それだけではなく、近くのこのエルサレムのこの都市にまでそれが広がり、さらにはこの杉越の祭りで大勢の人たちがこの田舎から出てきていたわけで、もうすべての人にそれが知れ渡っていくわけですね。大きな大きな奇跡でした。メシアとしての最大の印です。人にはそんなことできません。神の子イエス・キリストしかそれができないわけで、ラザロはその大きな奇跡を体験したんですよ。でもその大きな奇跡を体験したんですけれども、不思議なことに、面白いことに、このラザロの言葉証っていうのは、彼の表現っていうのは聖書に一言も書かれてないんですよね。名前は書かれてますけど、彼が言った言葉は出てこないんですよ。私は天国に行ってきました、戻ってきました、天国はこんな素晴らしいところなんですって彼が描写している様子をどこにも書かれてないんです。私たちはそういうことを書けば本が売れるのにと思うわけですけど、聖書はそういうことをいちいち書いてない。というのも、聖書が強調していることは、個人的な体験奇跡ではなくして、聖書の中心はイエス・キリストご自身だけなんですよね。その人が素晴らしい体験、それ素晴らしいことなんです。予約です。でもそれがクローズアップされるのではなく、イエス・キリストがいつも中心、焦点はそこにいつも行かなければならないわけですね。聖書全体はイエス様が神の子、キリストであることを証言している書物です。イエス様も5章の39節ですか、あなた方は永遠の命が、聖書にあると思うので聖書を調べていますが、その聖書が何て言われました？私について証言しているのですとおっしゃった。ラザロが生きていること、彼の存在そのものが神の栄光になりました。私はちょっと話ベタであまり証しできないんです。大丈夫です。皆さん、ラザロの言葉一つも出てないですからね。話が上手か下手とか関係ないわけなんです。あなたの生きてるそのもの、存在そのものがもう証になってるわけです。ラザロがそこにいるだけで、座ってるだけで、食事をしてるだけで、キリストが生きておられる、確かにイエス様は生きておられる。生きておられる、そして生きておられるだけでは働くことのできる方だ。そのことが証となり、神の栄光になりました。2節見てください。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。人々はイエス様のためにそこに晩餐を用意しました。このシモンの 家で、まあ、そこにいたのは当然家主のシモンはいたわけですね。そしてイエス様と十二弟子を招くわけで、そこにはまたマルタとマリアと、ラザロがいますから、少なくとも計算すると、17名でしょうか。で、家の者たちもいましたので、かなりの数がそこにはいたわけです。で、この福音書の著者であるヨハネは、マルタは給仕していたと一言だけ書いてますね。マルタは給仕していた。まあ、以前と変えられたマルタの姿をここに見ることができると思うんですね。で、私たち既に学んだようにルカの十章においてイエス様が彼女たちの家に訪ねた記事が書かれてますよね。で、するとマルタは喜んでもてなしを始めるわけなんですけれども、しかし妹のマリアはイエス様の足元に座って御言葉に聞き入ってるわけです。で、だんだんマルタはなんかイライラし始めるわけですよね。もう忙しくてやってんのに、妹のマリアはそこでも座って、マリアはそこに座ってイエス様の話を聞いてる、自分はパタパタしてて、もう彼女は落ち着かなくなってくるわけですね。そしてついには彼女は気が落ち着かなくなってこう言うんですね。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないんですか。彼女は喜んで自分で奉仕をしたはずなのに、もてなしをしたはずなのに、もう忙しすぎて今度妹がゆったりしているのを見てもイライラしてくるわけです。で、妹へのイライラだけではなくて、今度は主に向かって彼女はイライラして主に文句を言うわけですね。そして私の手伝いをするように要求するわけです。どうぞあの人もするように妹におっしゃってくださいという。まあ、それが以前のこのマルタ、ルカの10章の38節にそのことを書かれています。で、不平不満を彼女は言いながらしてた。最初は喜んでたのに、人と比較をして疲れてくると文句を言ってしまう。しかし今はそうではないわけですね。もうあの時とは違うマルタ、成長しているマルタを見ることができますよね。妹を見ても何とも思わない、不平不満を言わずに喜んで仕えているマルタ、このマルタの姿はキリストを信じた私たちが喜んで使える姿を表しています。奉仕というのは強制されてするものではありません。また要求、人の要求するものでもありません。どうしてあの人やらないんだろうか、私のようにやってくれたらなんていうことは全く思う必要ないし、奉仕はすべて自発的なものであり、自分にできることを喜んですること、それが奉仕なんですね。ではなぜ奉仕をするんでしょうか。それは神の恵みに応答してすることです。イエス様は私たちに仕えてくださいました。仕えるだけではなくして命までも与えてくださったわけです。その恵みを知った私たちは喜んで主と人々に仕えるわけですね。イエス様はマルコの10章、ここ開きましょうか。10章の42節でこうおっしゃるんですね。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。イエス様は弟子たちを呼び寄せて言われた。そこでっていうと前の話があるわけで、それはヤコブとヨハネがイエス様のところに来て、私たちの頼み事を叶えてくださいというわけです。で、そうするとイエス様、何をしてほしいのかというと、いや、あなたの栄光の座で一人を先生の右に左につけてください。まあ、イエス様、あなたが何を求めるのかよく分かってないな、私の飲もうとする杯を飲めますか、彼ら飲めますというわけですけれども、意味が分かってなかったわけです。で、そのことを聞いて10人の者が、41節にはこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた、自分たちだけいい席を取ろうとして、いいポジションをつこうとして、それで男の競争社会ですよね。彼ら腹を立てた時にイエス様がおっしゃったことが、この42節からの話なんですね。あなた方も知ってる通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。異邦人、誠の神を知らない世の中では人々を支配し、偉いと思う人たちが権力を振るってる。しかしっていう43節、あなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、皆に仕えるものになりなさい。 あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。45節一緒に読みます、はい、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様は使えられるためではなく使えるために来られました。そしてご自分の命を私たちの罪を贖うためにお与えになった方なんですね。さあ戻りましょう。マルタはその主の愛を知り、主に喜んで使え、人々に使えました。ラザロは何をしてたと書かれてますか。イエス様と共に食卓についている人々の中に混じっていました。ラザロの姿はキリストを信じた者が交わる姿であり、証しをする姿です。マルタの、先ほどマルタの姿は使える姿、ラザロは交わる姿、証しをする姿ですね。ラザロは死んでいました。しかしキリストによって生き返ったわけです。さらに彼がイエス様のそばに座っているだけで証しになったわけです。彼は何かをしたわけではありませんでしたね。ただイエス様のそばに彼は座っていたわけです。そしてイエス様と食卓についている人々の中に混じって交わりを楽しんでいました。そこには元ツアラートのこのラザロ、シモンがいたわけですね。そして元死んでいたラザロがいたわけで、二人とも会話をそこで、まあ、想像できるわけですね。シモンが、こう言ったことでしょうね。私はちょっと皮膚に斑点ができててね。で見てたのもどんどん広がっていって、この全身に広がっていって、なんか手足がしびれてきて、でだんだん髪の毛も抜けるわ、年のせいじゃなくてもう眉毛も抜けてきて、もうあちこちも全然もう体が言うこと聞かなくなって、で調べたらツアラートに侵されている。それで町の人々から隔離された。でもね、イエス様が来られて私に触れて私は癒されたんだ、今日こなしてみんなと食事できること本当に感謝だ。でラザロ、おお、それ素晴らしい、すごいね、イエス様素晴らしいね、でもね僕はもっとすごい体験をしたんだ、もう死んで4日目にも なったんだけれども、もう私は天国にそこにいたんだけれども、なんか知らないけどラザロ出てきなさいって気づいた時に私墓の前に立ってて、で今私はここにいるんだけど、まあ本当は天国の方が良かったんだけどね、なんとか言いながら、そういう会話が聞こえてきそうなんですけども、喜んで彼らは自分に起こった体験をお互いに分かち合っているわけですよね。これがキリストにある交わりです。証ですよ。イエス様が自分にしてくださったことを、この何をしてくださったか、それを分かち合うことが証ですね。で私たちも以前は肉体的には生きていても、霊的には死んだものでした。すなわちキリストを知らず、誠の神から離れてて、この世にあっては望みがありませんでした。何をしてても虚しい。で、心の深みまで満足させるものは何もなかったわけです。でも、福音を聞いてイエス様を信じて私たちは神の子とされました。ですから、神の子とされたものとしてマルタのように主にあって私たちは互いに使い合うわけです。そしてラザロのように信仰の仲間との交わりを主にあって楽しみます。またこの良い知らせを知った者は希望を持っているわけですから、希望のない人たちに本当の希望がどこにあるのか、イエス様にしか希望がないことがわかるわけで、喜んで私たちはこの知らない人たちに対してキリストを証ししていくわけですね。これがキリストを信じて新しくされた私たちの姿があるわけです。そのことによって神の栄光が表されていくわけですね。私たちが生かされているのは何をするにもただ神の栄光のためなんです。3節ご覧ください。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。 マルタの姿は使える者の姿でした。ラザロの姿は交わる、そして証しをする姿でした。で、ここでマリアの姿はというと、彼女はキリストを信じた者、私たちの礼拝する姿を表しています。当時香油は香水や埋葬用の香料として使われました。特にナルドの香油はヒマラヤ産のナルドというハーブから取られた香油で、非常に高価なものでした。インドあたりから輸入されて石膏の壺に入れられ、先が細くなったこの壺に入れられて、使う時にそれを割って使うような、まあ、貴重なものであったわけですね。その貴重な非常に高価なナルド、純粋なって書いてあります。その香油300グラム、まあどれだけそれが高価であったのか、五節を見ると300デナリと書かれています。300デナリ、1デナリは1日の報酬でした。ですから300デナリっていうのは300日分の報酬ですね。およそ300万円の相当の行為にあたるわけです。そのような非常な高価な行為をイエス様の足にマリアは塗って、そして自分の大切な髪の毛でイエス様の足を拭いました。彼女は惜しみなくそれをイエス様のために使うわけなんです。なぜ惜しみなく使ったんでしょうか。ああ、もうちょっと残しておけばよかったな、ちょっと使いすぎたなとか思わなかったわけです。もうドボドボと他の福音書を読んでみると、足だけではなくて彼女はもう頭から注いだと書いてある。惜しみなく使うわけです。なぜでしょうか。彼女の心の表れですよね。イエス様を愛してたからそれをするわけです。愛する心から出たものですよね。そして彼女の感謝の心が、感謝の心が形となって表されました。愛はお金で測ることはできません。感謝の心もお金で表すことなどできません。しかし、心は形や行いとして表現しなければ、どのようにわかるんでしょうか。心があるならば、私たちは形で示していくわけですね。もうこれだけでは十分ではないのわかりますけれども、何か形にしたいわけですよ。表現したいわけです。それが言葉で表現することであり、贈り物として表現したりすることであり、いろんなことで私たちは見えない心の内側の感謝を、愛を表現していくわけですよね。このマリアの捧げるという姿勢によって、彼女がどれほどイエス様を愛していたかがわかります。私たちはどうでしょうか。イエス様のためにどれだけ時間を使っているでしょうか。あれ、どれだけお金、労力、エネルギーを使っているでしょうか。マリアはイエス様のために喜んで、非常に高価な香油を惜しみなく使いました。香油の心地よい香りがパーッとこの家中にいっぱいになりました。ところが4節見ると、一人の弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオとユダが言った。なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。マリアはイエス様を愛し、感謝の心から非常に高価な香油をイエス様の足に塗りました。家は香油の香りでいっぱいになりました。マリアの心にあるもの、愛する心、感謝の心が心地よい香りとなって家いっぱいに広がったわけです。しかしその心地よい香りがイスカリオテユダの一言で一変しちゃうわけですよね。心地よさが一気に重たくなるわけです。ああ、いい香りだなと思ったのに臭いのが入ってくるわけです。 どんよりとするわけです。何か異様な感じっていうか、言ってることは正しいことなんだけど、なんか変だな、何かがおかしい、そういうことってないですか。何かいつも違うんだよな、うちにあるものが言葉として出てきたときに、そういうことが起こることがあるわけで、ここにあるようにユダはイエス様の弟子の一人でした。このイスカリオテっていうのは、ケリヨテの人っていう意味です。他の弟子たちは皆ほとんどがガリラヤの田舎出身だったわけですが、彼だけケリヨテの人、ユダヤ地方、都会の方ですね。そこの人でした。で、彼はイエス様を裏切ろうとしている人でした。そのことは詩編の41編の9節でもすでにこう予言されています。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げたと、詩編の41編の9節には予言されています。ゼカリアの11章の12節には銀30シェケルでユダがイエス様を売る値段まで予言されています。そのユダが、マリアが非常に高価な香油をイエス様の足に塗るのを非難して言いました。なぜこの香油を300デラネに売って貧しい人々に施さなかったのか。まあ、もっともらしいっていうか、正しく聞こえるわけですよね。実際表現としては正しい表現を使っているわけです。しかし、ユダの心の内、彼の動機は間違っていました。なぜそのようなことを言ったのか、6節でヨハネは解説しているわけですね。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人だって金入れを預かっていたが、その中に収められていたものをいつも盗んでいたからである。ユダは信頼されてないとお金を預けないわけですが、信頼されて会計を任されていましたが、その中からいつも盗んでいたという。彼は言葉としては貧しい人たちを思いやってるかのように言ってるわけなんですけど、事実はそうではなくして、自分の盗むお金がなくなってしまう、そう思って激しく怒ったわけ。貪欲な男でした。表面的にはいい人です。言葉も達者でした。しかしとても批判的で、心の中は闇でした。今朝の私のデボーションの箇所なんですけど、ちょっと詩編皆さん開いていただけますか。いつも私は朝起きると詩編をできるだけ5編ずつ読んでいくわけなんですけれども、今年はそうすると5編読むと、まあ、早いと1ヶ月で読み終わります。で、日によって変わりますから、まあ、今年でも私も2回読んで、今3回目に来ているわけなんですけれども、皆さんにも詩編5編ずつ読むことをお勧めしますね。その今日の朝のデボーションでは、私は52編を順番よく読んでいきますから、そのように52編のところでした。ここはサウル王がいて、そのサウルのはこのダビデをこの殺そうと探してたわけなんですけども、その、ダビデの居所を教えたこのエドム人ドエグがサウルのもとに来て告げた時に、ダビデが歌ったところなんですけど、一節読むと、なぜお前は悪を誇るのか、勇士よ、神の恵みはいつもあるのだ。欺く者よ、お前の舌は破滅を図っている、さながら鋭い刃物のようだ。お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。欺きの下へお前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。それゆえ神はお前を全く打ち砕き打ち倒し、お前は幕屋から引き抜かれる。こうして生ける者の力、お前を根こそぎにされると、ダビデは、彼は悪いことをしたのではなくして、いつもサウルを手伝ったわけですけど、妬みによって彼は命を狙われるわけですね。そして彼が逃げているところに、この告げ口をする者がいて、その時に彼が 歌ったのがここなんですけど、欺く者よ、善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している、欺きの下よ、あらゆるごまかしの言葉を愛している、それゆえ根こそぎにされると彼らは書きましたけれども、さあ戻りましょう。ユダはユダのことをここ今日の朝読みながら、まあ、同じようなことを思ったわけなんですけれども、彼は3年半イエス様の教えを近くで聞いたわけです。聞かなかったわけではなくて、彼は聞いたわけなんですね。そしてイエス様が神の子である印を、から多くの奇跡を本当に近くでから見たわけです。それだけではなくて聖書をよく知ってたんですよ。旧約聖書をよく知ってました。誠の神を信じキリストに従っているように見えました。他の弟子たちが見てもそのように思えたわけですよ。仲間と思いました。しかし彼の心の中は悪であったっていうこと。イエス様はユダの心の内を知らなかったんでしょうか。もちろん知っておられたわけですよね。ですから何度も彼に悔い改めの機会を与えたわけですけど、彼は最後まで悔い改めることはありませんでした。偽りの奇数を持って挨拶をして彼を裏切るわけなんです。でヨハネの6章の70節、イエス様は私があなた方12人を選んだのではありませんか、しかしそのうちの一人は悪魔ですと言われました。悪魔っていうのはこれ偽りの父なんです。彼にふさわしくいつも偽りを言うわけです。でもそれ欺きをするわけで、言葉ではいいように言うわけですけど、実際はそうではない、騙すわけですよね。ユダもその父である悪魔に習って言葉巧みに嘘をついて、このいいことを言ってるかのようなんですけど、実を言うとマリアをそこで激しく責めたわけです。7節見るとイエスは言われた、そのままにしておきなさい、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。8節一緒に朗読します、はい。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。ユダはマリアの行いを責めました。非難しました。なぜこんなことをするのか、なぜこんなもったいないことをするのか、貧しい人々に与えたらいいじゃないか。しかしイエス様はマリアを弁護しました。先ほどの詩編の52編、今朝は54編まで読んだんですけど、54編の一節にはこう書かれてるんですね。そのままお聞きください。神よ、皆によって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。私を救ってください。神様、あなたの権威によって私を弁護してください、まあ、まさに今日の箇所だなと思って、イエス様はマリアを弁護なさるわけです。悪魔はいつも私たちを責めます。あなたを信じたのにそんなことをしているのか、もうあなたは救われてない、そんなことはありません。あなたが悔い改めるのであれば罪は許されます。あなたはもう神に愛されてない、そんなことはありません。神の愛は変わることありません。悪魔はいつも私たちを罪に定めようとしますが、イエス様はいつも私たちの罪を許し、罪から解放してくださる方なんです。罪を許す方なんです。あなたは私を弁護する方、それが私たちの主イエス様ですね。ここでもマリアのことを弁護されて、そしてマルコの14章の6節ではこう言ったと書かれているんですね。このままにしておきなさい、なぜこの人を困らせるのですか、なぜこの人を困らせるんですか、私のために立派なことをしたのです。ユダはマリアを責めましたが、イエス様は褒めました。私のために立派なことをしてくれたのです。そしてここでも言われました、そのままにしておきなさい、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。マリアはイエス様が葬られることを知っていたんでしょうか。イ イエス様は弟子たちに対して何度もご自分が葬られることを、十字架につけられることをお語りになりましたが、彼らはどうでした？理解してましたか？理解していなかったわけですよ。マリアはどうだったんでしょうか？知ってて香油を塗ったんでしょうか？死の備えをしたんでしょうか？わかりません。もしかしたらそれを感じ取っていたのかもしれませんね。というのも、彼女の指定した時はいつもイエス様の足元であったわけですね。先ほどのルカの10章でもイエス様が来た時にマリアはいつもイエス様の足元に座って御言葉に聞き入っていたわけです。そしてこのヨハネの11章でも、弟ラザロが死んだ時、イエス様が来た時に彼女はどこに行きました？イエス様の足元にひれ伏したわけです。それから復活を見ました。そしてここでもそうですね、イエス様の足元に伏して彼女の最高のものを捧げるわけです。主の足元に座るとは、主の足元にひれ伏すとは、礼拝することを意味します。主の御言葉に聞き、主に祈る人は主の御心が何なのかやがて理解できるようになります。私たちもそうですね。その人と近くいればいるほど、その人がどういうことを考えているのかよく分かってくるわけです。イエス様の近くにいればいるほど、イエス様の考えていることがどういうことなのかよく分かってくるわけで、マリアはイエス様のそばに、足元にいつも近くに彼女はいて、イエス様に聞いてたわけですね。で、ここでイエス様が葬られることを理解してたかどうかは分かりませんが、少なくともイエス様はなぜ彼女が香油を塗ったのか説明しました。そしてマルコの14章の8節ではこう言われました。この女は自分にできることをしたのです。マリアは自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと、私の体に前もって油を塗ってくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょうと言われました。マリアはイエス様を愛していたので、彼女ができることをしました。そして世界中のどこででも彼女のしたことが語られて、今私たちもそのことを聞いているわけですよね。さてここでユダが責めたのは、なぜ香油を300万円で売って貧しい人々に施さなかったのかということでした。イエス様は何て言われました？あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいる。そのように言われました。弟子たちの周りにはいつも貧しい人たちがいました。ですから助けようと思えばいつでも助けてきたし、今後も助けることができる。そのことを教えているわけです。聖書は弱った人たちを助けるように。ですから私たちも熊本で大きな地震があったので、できることをさせていただきたくて、まあ、現金箱を置くわけなんですけども、できることをすることですね。困った人を助けることは聖書の御心であるわけです。貧しい人たちいつもいるっていう。しかしイエス様の地上生涯はもう残り少なかったわけです。1週間ももうなかったわけです。彼らがイエス様のためにできる時間は限られていました。優先順位はいつもキリストが先です。私たちもキリストのためにできる時間っていうのは限られています。この地上で生きる時間というのは限られてて、キリストを知らないうちは私たち自分のためにその時間を全部使ってたわけなんですけれども、キリストを知った今はそういう使い方はしないですね。もちろん自分のために使うことは悪いことではありません。でもそれ以上に優先順位が私たちはっきりと分かってくるわけで、キリストのために使う時間っていうのは限られているわけです。仕事、趣味、あるいはボランティア活動、そういうものは大切ですが、キリストのために今すべきこと、できることを後回しにしていないでしょうか。マリアは自分にできることをしました。できないことはする必要はないですね。聖書はできないことを要求していません。できることだけを聖書は進めています。彼女は できることをしたわけです。私たちもキリストのためにできることをしたいものですね。9節ご覧ください。大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。大勢のユダヤ人の群れがイエス様がそこにおられると聞いてやってきました。イエス様を見るだけではなく、死人の中からよみがえったラザロを見るためでもありました。いわゆる好奇心で多くの人がやってきたわけです。一目見たくて。そして翌日日曜日には白の枝を取って、彼らは自分たちの上着も道に敷いて、ホザナ13節ですか、祝福かれ主の皆によって来られる方にイスラエルの王にと言って、イエス様を自分たちの王として歓迎するわけです。しかし自分たちが期待してた政治的なメシアでないことが分かると、彼らは同じ週の金曜日には十字架につけろ、十字架につけろ、そのように言って叫ぶ同じ群衆であるわけですね。残念です。個人的にイエス・キリストを知らない、ただご利益だけを求めている多くの人が求めていること、そのようなことです。自分に利益になること、奇跡、癒し、そのようなことであって、キリストご自身ではありません。その群衆がそのことをよく象徴してますね。最後に10節、祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それは彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。イエス様はラザロを死人の中からよみがえらせました。そのことによって父なる神の栄光を表しました。そしてご自分が父なる神から使わされた神の子、キリストであること、御子としての栄光をこのラザロの復活によって表しました。しかし、その神の栄光を見て信じる者と信じない者とに分かれました。ここで祭司長たちは奇跡を見ても聞いても信じなかった人たちですね。彼らは完全にキリストを拒んだ人たちでした。そしてそれだけではなくして、多くの人が信じていくのを彼らは恐れて緊急会議を開いてイエス様を殺すための計画を立てたわけです。さらにここにおいてはイエス様だけではなくして、そのイエス様が癒した蘇らせたラザロ、彼も目障りになったわけです。彼も消そう、殺そう、この後ラザロの名前は出てきません。一つの罪がもう一つの罪を生んでしまいます。罪っていうのはそういうものですね。本当に悔い改めなければ、同じことを繰り返すだけではなくして、一つ二つをどんどん増えていくだけ。心が固くなになってしまうと、そのようなものですね。その一方でここ読むと、多くの人々がイエス様を信じるようになったことも分かりますね。ラザロのため多くのユダヤ人が去ってイエス様を信じるようになったからって書かれているわけですから、多くの、少なくはありませんでした。多くの人々が信じたわけです。この福音書をヨハネが書いた目的何でした？私たちがイエス様が神の子キリストであることを信じて永遠の命を得るために書かれたわけです。ですからこの福音書では至るところで信じるもの、信じないものと分かれて書かれています。そして信じることを強調していくわけです。そして信じることの大切さを教えていきます。あなたはどうでしょうか？イエス様が神の子キリストであることを信じたでしょうか？永遠の命の確信は持っておられるでしょうか？イエス様は死に対して勝利された方です。死の恐怖から私たちを解放します。そして罪の奴隷から自由にし、悪魔の支配から解放して、本当の自由を与える方です。ローマの6章の23節にこう書かれています。罪から来る報酬は死です。罪から来る報酬は死です。私たちは皆生まれながらに罪を持って生まれているので、死を迎えるわけですけれども、その死っていうのは神の前に永遠に死ぬ、それは 永遠に神から離れてしまう永遠の滅びであるわけですけど、生まれながらはそうでした。しかし良い知らせは、その後の言葉で、罪から来る報酬は死なんですが、しかし神のくださる賜物は、賜物というかプレゼントです。神様のプレゼントは死ではなく命なんです。この地上の命ではなく永遠の命です。ですからこう書かれてます。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。そのためにイエス様はご自分の命を捨てて、私たちを罪から贖い出してくださった。すべての罪がこの方を信じる信仰によって許されました。神のくださる賜物は、主イエスキリストにある永遠の命なんです。あなたはこの命を持っているでしょうか。どうぞまだの方、今日、今あなたもキリストを信じてください。そうすれば、すべての罪が許され、永遠の命を神から受けることができます。先週の日曜礼拝終わって、ある一人の方に質問しました。イエス様を心から信じる経験をなさってますか？信じたいんですけど、まだ踏ん切りがつきません。信じたいと思いませんか？はい。今日のメッセージで、いつか信じると思っている人、そのいつかがあるかどうかは誰も分かりませんという言葉でドキッとしました。まさに私です。私もいつかは信じたいと思っていました。でもそのいつかっていうのは今日だっていうのがよく分かりました。私もイエス・キリストを今日信じます。そのように告白されて、一緒に祈って、信仰を持ちました。あなたはどうでしょうか？永遠の命。この地上で生きている時にしか与えられません。どうぞ今日、今あなたも永遠の命を受けてください。あなたのそばにクリスチャンの方がいると思います。牧師でなければならない理由はありません。クリスチャン誰でも永遠の命に導くことができます。どうぞあなたが信仰心が終わりでしたら、あなた連れてこられた方に、私も信じたいです。私のために祈ってください。一緒に祈って、あなたもどうぞ救いを受けてください。神はあなたを愛しておられます。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちを愛してくださり、私たちのすべての罪が十字架において取り除かれるために、イエス様が罪のない方が死んで葬られ、三日目によみがえったこと、その方を信じる信仰によって、すべての罪が許されること、また許されたことを感謝します。どうぞ私たちも許されたものとして、マルタのようにあなたに喜んで仕え、またラザロのようにあなたに救われたことの喜びを分かち合うものとしてくださいますように。そしてマリアのようにいつもあなたの足元に座ってあなたを礼拝するもの、またあなたの言葉に毎日聞くものでありますように。そしてあなたに従って歩むことができますように、どうぞ今週も私たち一人一人を守り、導いてください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。